川柳沢子のお星様になりました。皆さんこんばんちは。川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。お星様になりました。第141回の配信です。皆さんこんばんちは。いやー、なんか一人でここ読むの最近多いような気がするんですけど、今日も頑張ってメインパーソナリティ一人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。収録日は9月の27日9月最後の日曜日です。よろしくお願いします。今日はのんびりやりたいと思います。はい、一人でやるのはねちょっと限界があるんで、もうさっさか行きたいと思いますが、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、平石です。ミキサー兼技術全部もろもろの平石さんです。
はい、不安がいっぱいです。
なんで？
不安の秋です。
そうなん？
はい、
何面で主に？
技術面です。
そうなん？
はい、ジュンさんのいない穴はでかいというか埋めるのが大変ですよね。
あ、
大阪秋の陣みたいな感じで。
うん、
はい、うん、はい、大丈夫？
うん、大丈夫。
あの技術の方は任せといてほしいんで、喋、うん、りの方はお任せしますんで、あのどうにか頑張ってください。
わかった。頑張るけん、そんななんかわけわからんの突っ込んで込んでほしい。
ああ、なるほど、うん、そこはね、
うん、
頑張ります。頼んだ、
うん、いやでもね、前代未聞ですよこの感じ。今日ね、ジュンさんおらんのは今言ってくれましたけど、メインパーソナリティもおらんということは長井家もいないじゃないですか。
ほうほうほう。
あのこれで終わりなんですよね、今日のメンバー。フルメンバーでございます。画面で見てくれている方はわかると思いますが、ま
あ、もう一人、
もう一人 ね、ちっちゃいのがいるんですけど、あの平石家3人スタジオに座ってこのメンバーで今日お星様やるっていう感じになっております。あのさ、もう家でやれって感じじゃない？
そうですね、わざわざ来る必要はなかったですね今日は
ねえ、ほんまに。なんか今更ほんでそんな2人で話すこともないですよ。困っちゃうぜ。あ、さあ伯爵さんがまたコーンってくれとる。え、これ今日のよね。おはようございます。ありがとうございます。なんて書いとる？上の文が見えないんやけど。
真ん中、どれですか？
真ん中、真ん中、ツイッターのとまとこの上。
あ、
何マル
シェ？裏が某マルシェだしねって。
あー、そうなんや。
はい、
裏で今しようんや。
こうツイね、
うん、
コメントのやつがね動いてませんけど、うん
早速技術面で不安が露出、露呈した感じがします。
あ
と、
あのストップウォッチ の秒が、あの
ほんまや
何分何秒じゃなくて秒でしか動いてないんで、
あの
すごい見にくいっていうね。
そば子、これ要計算せんよ。今何分経ったんやろかほんまですね、秒で出とるわ。まあまあいいや、なんとなく。じゃあふわっと頑張りたいと思いますんで、はいね、よろしくお願いします。聞いてくださっている皆さん、ぜひあのコメントいただけたらと思います。二人で喋るのには限界がありますので、皆さんどしどしご参加ください。ツイキャスとユーストリームとショールームで配信しております。皆さんよろしくお願いします。本当に。あとね、今日そんなにねあんまり中身ないんでね、さっき言うとくけど、あのふわっとなんかながらで聞いてくれたらところどころで聞いてくれたらいいと思いますんで、だらっと皆さん参加してください。よろしくお願いします。あら、リカさん、おはようございます。リカさん、しゃあない、行くか、1時間やってて 今から来てくれる感じですか？来てくれるのはすごい嬉しいけど、1時間も持つ気がしない。堀川さん、もうちょっと来てくれるなら早く。あ、山ちゃんさん、こんにちは、ありがとうございます。あ、もうすぐ6分ですってわざわざ教えてくれました。ありがとうございます。そっち戻ったんだ、ついでに戻してよ。はい、今コントロールルームでもろもろを直しに行ってくれております。あ、中さんも来てくれてますね、ありがとうございます。往復6000円もかけていけんって、ちょっとね遠いね。ありがとうございます、よろしくお願いします。コメントだけでもいいので、来れない人はもちろん、
はい、
はい、たくさんいただけたらお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じでもうふわっぼわひょわっと本編入りましょうかね。はい、かわいにいさこの星様になりました第141回、よろしくお願いします。さて今日はオープニングナンバー1曲お聴きいただきたいと思います。もうかかってますね、流れてきました。今日お聴きいただきたいのはミミカの仏性山行き、皆さんお聴きください、どうぞ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ。
ダメ！
川柳沢はこのお星様になりました。
ということで、今日はオープニングナンバーミミカの仏性山行きお聴きいただきましたけれども、久しぶりですね、お星様になりましたで、ね、こうやって曲かけるのもね。いやー、あのさ、
はい、
連休終わっちゃったね。
何が
連休？ シルバーウィークですよ。
全然連休してないんでそんなのがあったっていうのは全然気づかなかったんですけど。
そうやね、そうやね、お休みなかったもんね結局ね、はい、普通通りに日曜日休みだっただけですけれども、まあいろんなとこね行った人とかも多かったんじゃないかなと思いますが、私ですねこの連休中に行ってきたんですよ、
はい、どこに？
どこに？前回のお星様になりましたでちょっとお知らせをさせてもらいましたイベントというか、一回ゲストにもね出ていただいたシアターキューブリックの、
はいはいはいはい、
ことでん39という
電車に、はい、ことことと、
そうです、ことでんのね電車の中で、あの香川県のことでんっていう電車があるんですけど、ことでんの電車の中で、お芝居をするという、まあ、シアターキューブリックの公演に、月曜日9月の21日に行ってきました。連休中ずっとやってたんですけど、それをね見に行ってきたんですけど、めっちゃ楽しかったです。なんか地元の人たちも県外の人たちも、
はいはいはい、
お客さん結構バラバラだったっぽかったんですけど、でも地元の人たちって仏生山駅っていうところから滝宮駅までの30分ぐらいなんですけど、実際電車に乗るのはその往復で、まあ、お芝居を見るっていう感じなんですけど、あんまりそんな新鮮味ってなさそうじゃないですか、なんか知ってる風景じゃないですか。
ああ、まあ琴殿からの車窓はまあね言ってもよく見慣れてるというか、
そう
そう実際乗ったこともあるし、
うん、なんですけど、なんかお芝居見ながらそれに乗ってると全然違う感じに見えました。それが一番印象的だったなと思って、
景色が、
そうそう
芝居の、まあ、ストーリー、
うんうん、なんかその世界に
乗ってるというか、
うん、ほんまにねお客さんもキャラクターと一緒におるみたいな感じでした、その話の中に。
ああ入り込んで
る、すごい面白かったです。でね、あの電車の座席に座ってこうお芝居を見るんですけど、
はいはい、
あの琴電の電車って座席がこう両側についててこう真ん中向いてるやつのタイプのね、
うんうん、
椅子なんです
よ。進行方向には向いてないと。
あ、そう向いてないやつ で電車に、まあ、最初公演前にねこう切符聞いてもらって乗るじゃないですか、
はいはいはい、
乗ったらここは座らんといてくださいねみたいな感じになってるんですよ場所が。
あ、はいはいはい、
あのパンフレットがこう置いてあって、
はい、
座席に置いてあるところに座ってください、
あ
でそのパンフレットを取ってくださいみたいな感じだったんですけど、空いてる部分にはその役者さんが座るわけですよ。普通に電車に乗っている感じの、
あ
の設定というか、まあ、舞台なんで、
はいはいはいはい、横に座ったり、
そうそうそうそう。でね私ね行きも帰りもすごいいいところだって、場所的に。
お
行きは主なキャラクターというか、まあ、2人前自分の前に座って、
うん
帰りは本当に、ま、窓隣だったんですよ、
うん
役者さんが、
はいはい、
ちょっとねあの楽しいというか満喫できたんですけど、ドキドキしちゃって。
ああ、役者さんが真横にね。
そうそうそう。
触れ合えますからね。
そう、これ今触れるみたいな、なんか横暇なことを考えてしま
って、ちょっと入っていったらよかったんじゃないです
か。ちょっとって、
うん、
話しかけたら台無しじゃないですか。でも、
まあなんかアドリブで面白いかなとは思いますけど。
でもそういうのにもちゃんと対応できるようにしてるんでしょうね。
ある程度はしてるでしょうね。
ある程度は。ああいう設定上、
うん
うん、なんか普通にちゃんと駅にも止まって、で駅で降りたり乗ったりとかもするんですよ。
あ役者さんが、ね、役者さんが、
うん、だからなんかあの普通のお客さんが乗ってきそうになったりとかもしてた。
あ間違えて関係ない、
そうそうそう、多分ね間違えてた。
お客さんでも観客でも、
うん
主演、演者でもない
方、うんうん、そうそうそう、
駅にたまたま行
って、そうそうそうそう、で、あ電車来たわ乗ろうみたいな感じで乗ってきちゃいそうな人もいて、まあそうなるよねと思って。
そうですよね、
うん、そういうなんかこういろいろね 対策しなきゃいけないところもたくさんあって大変そうだなっていうふうに、まあ、中の人目線で見ちゃいましたけど
開けて出たり降りたりするんでねどうしても、
うん、でもやっぱりそれがあるおかげでっていうかその設定がすごい最後にね、
うん、
最後にねすごいいい感じでその分が生きてくるというかその空いたり空いて乗ったり降りたりするみたいなやつないとお話的に話にならないんですよ、
うんうん、それは何ネタバレはしないの
どこまで言っていいのかなっていうのを今ちょっと考えながら喋ってるんですけど
まあ言ってももう終わってる
で
しょ
まあでも終わってますからねうんいつかとも全公演終わってるんですけどいやなんかねゾワッとなりました最後
おお、それは言わない方がいいのかな
黙っとこ
黙っとく自分だけの、ね、行った人だけのお楽しみ
そんなこんなこともあったんですよ、
うん、
すごいでねその中のその役者の前一人の谷口さんがお星様にね前に出てくださって、
う
ん
ね、電話ゲストというか、う
ん、電話でインタビュー答えてくれたんですけど、うん、なんかでもあの別に全然悪い意味じゃないですよないですけど、うん、ちょっとイメージと違ってましたなんか実際に
どう思っててどうだったっていうのは
なんかお話を電話で聞いた時はすごいこうほんわかした感じというか、
うん
うん、なんていうんですか、ね、
悪く言うと天然
違うそんななんでそんなこそんな言い方するんですか違うそんなことないよそういうことじゃなくって、はいはい、なんかこう優しいお姉ちゃんっていう感じの
あなるほど
感じだったんですけど
悪く言うと
悪く今は言わんでもいい
言わなくていい、
うんまあ、でもその役の、まあね、キャラクターの谷口さんしか見てないから、
ま
あ
ね
うん、
演じられてますからねそれは
そうそうそう見てないから、うん、あの全然、ね、それがその谷口さんの言うわ
けではないけど、うんまあ、電話の方が本物だとは思いますよ
そうだとは思うんですけどでもなんかその役のね、うん、あの谷口さんはチャキチャキのお姉ちゃんな方のお姉ちゃんだったんですよ
なるほど、
うん、かっこよかったなんか
こう野山を駆け巡ってるような方
うんうんそうそうそうそんな感じこうお姉ちゃん2パターンあるじゃないですか見守りタイプと、
うん、ついてこいタイプ
私についてきなみたいなタイプの、
うん、ついてきなの方だったよと、うん、
だったのそれがでもすごく合っててなんかよかったかっこよかった
役者は何人いるんですか
全部で6人いました役者さんは、
うんうん、
女性3人の男性3人でねあの駅員さん役の人がいたんですけど、
はいはい、
駅員さんじゃないな車掌さんか
運転手さん、
うん、切符切る人みたいな、
はいはいはい、
あの次は滝の宮っていう人、うんうんがいたんですけど運転手さんも当たり前ですけど同じ格好をしてるじゃないですか、
うん、
でその運転手さんはもちろん琴電の社員さんなんですよ
本当に運転してる人はね
運転してる人は
さすがに
で私最初この人も琴電の社員さんなんだと思って
車掌さんも
車掌さんも
乗ってるから
そう乗ってるからで普通になんかドア閉まりますみたいなしてるから、はいはい、そのドア閉まります開けますみたいなところはやっぱり役者さんではできんかなと思って琴電の社員さんがしないと開けたり閉めたりできないかなと思ってしてるかなって思ったんですよそしたらなんかお話の中に途中からすごい入ってきたから、
うん、
めっちゃ喋ってきて、
うんうんうん、
あれと思ってこの人
社員のくせにみたいな何入ってきてるんだろうと
あれすごいセリフあるじゃんこの人と思って社員さんにも教えたのかなセリフをってすごい思ったんですけど
違うかった
その車掌さんがどちらかというと役者チームその6人の中のリーダー格な感じ
あなるほど
割とベテランさんみたいな
ストーリーテラーみたいな
そうですそうですでした
はいはい
うんうん、
噂に聞いたらなんかギター持って座ってる人もいたみたいな
そうそうそうなんですよ
普通歌ってくれる人、
うん、お芝居ってこう 音楽もかかるじゃないですか、その場その場で、そう、演出に合わせて BGM がかかると思うんですけど、それを全部生演奏でその大関拓さんっていう方が、ギターでですね生演奏でその場に合わせて歌ったり、曲だけだったりっていうのをしてたんですけど、
その人は基本的に座って音響係みたいな、
あ、そうですそうです、座席の端っこにずっと座っててギターをずっと弾いてるみたいな感じでした。
特にじゃあセリフがあるわけではない、
一箇所だけね、役者を止める役みたいな
シャシャリ出てくるわ、来るんだ、
出てきてました。それはすごい面白く、そこはね面白ポイントだったんですけ ど、すごいシリアスなシーンなのに、一人めっちゃなんか変なテンションで歌うみたいなシーンがあったんですよ、なんだっけ、コトデンブルースだったかな、違う方すいません、なんかそういうオリジナルのこう歌があって、武将山駅みたいなのをすごいなんか動きながら電車の中、電車走ってるんですよ、走ってめっちゃ揺れてんのに、その中をこうぴょんぴょん飛び回りながら、なんならお客さんの方にちょっとなんか寄りかかったりとかしながら、すごい歌ってる
人が、
人がいて、
大関さん、
あ、違う、それは役者さん、
あ、それは
役者さんが歌ってて、で大関さんはその歌にちゃんと合わせて演奏してる、
演奏してくれる、優しいな、
そうだけど、シーン的にちょっともうそろそろちょっとやめた方がいいみたいな感じで、その大関さんが止めるみたいな、
あ、なるほどね、そうそう歌は
もういいでしょみたいな感じで止めるところは、そこはね、あの電車の中でもちょっと笑いが起きてたシーンでした。あとはね、結構しっとりというかシリアスなお話が多くって、全体的に、
全体的にどんな話というか、
あのね、三姉妹が主人公なんですけど、その三姉妹がもともと香川に住んでて、で今は別の場所に引っ越してて、もう20年ぶりに香川に帰ってきたんですよ。で、電車に乗って、滝の宮まで行くっていうようなお話で、で3姉妹の上2人のお姉ちゃんはこと、香川に住んでた時の記憶があるんですね。その、小学校とかだったんで、
あ、なるほどね、
覚えてて、あの、電車乗ってても、あそこ懐かしいねとか、こんな駅あったっけとかっていう風に話をしてるんですけど、一番下の妹ちゃんはその時生まれたばっかりぐらいの時に引っ越したんで、全然初めての場所なんですよ、意識的には。香川県が、
なるほどね、住んでたけど記憶はないよと、ちっちゃすぎて、
そう見たことないものばっかりで、ちょっとなんか最初はそのお姉ちゃん2人が喋ってるのも聞いても、ピンとこないみたいな感じだったんですけど、なんかどうやらその3人の話を聞いてると、あの香川県から引っ越すきっかけになったのが、その3人の姉妹のお父さんが香川で亡くなってて、で、その、謎というか因縁というか、なんかがあるらしいみたいな、
亡くなった理由、
のところがちょっとなんか一悶着あるらしい、なんかわだかまりがあるみたいなのが何なのかまだわからないまま前半は進んでいくみたいな感じなんですよ。
なるほどね。
なんか一番下の妹はお父さんがそのおらんっていうのは分かるじゃないですか、いるいないからあれなんですけど、なんでそれに対してそのお姉ちゃん2人がこう話をタブーにしてるのかっていうのがあんまりピンときてないみたいな、
あ、一番下の末っ子が
のその謎がだんだん明らかになっていくっていうようなお話。
山ちゃんが20年ぶりなんて大きく街並み変わったんでしょうねって、
多分そうだと思いますよ。香川の20年前
って20年も経ったらね、駅もだって増えてますよね、琴電で
増えてますね。琴平線でその武将山から滝の宮まで乗っていった中で2つかなぐらい駅多分追加されてると思うんですよ、そこではね、ほんまにそのあれこんな駅なかったねみたいな話もしてたりとか、あと河原町の駅舎、その電車の中では通ってはないんですけど、その前に乗る前に見たみたいな設定で、なんか昔はあんな、
ボタンがじゃあ、あ、あ、また食べ
猫ちゃんがケーキあむあむって食べよった。そうな、
河原町で
河原町で混ざりましたけど、ね、河原町のその駅ビルがなかったとかなんとかっていう話
変わりましたよね。ビルでっかいビルだったんでね、
うん、あれ20年前はあそこは何だったんですか。私住んでなかったから、子供の時そこがねピンとこんかったんやけど、でもずっと住んどって、ほんまに香川の地元の人は、あのセリフだけでほんまにジーンときたっていう風に言ってる人もいました。
いまいち覚えてないですね。田舎もんなんでね、あんまり河原町なんか
都会には出てこない。あ、出てこない。そっか。いやでも本当にね面白かったです。電車の中でほんまに面白かったっていうかね、もう泣いちゃいましたもんね結構。
お、2回目のことでの中で泣くっていう
2回目のそうやね、そんなこともありましたね。
3年ぶり2度目のみたいな
そんなこともありましたね。もっと前やけどね、
もっと前かで、
ね、うん、いや、でもいっぱい来てくれよるね、コメント、ね、すいません喋って、一人で今すごいね入り込んでましたけど、あ、カシオピアさん、スタジオがすごいことに、
はい、マッキョさんとか、
あらあら、
ジュンさんとか来てますよ。
こんにちは、こんにちは、ジュンさん、三人寄ればうどんの知恵、
つ読むんだ、
うん、ああ、これどこかで聞いたことあるフレーズと思ったら別の番組でした。その20年ぶりな、いや本当だね、そうだね、そうなんよ。だけん多分そのずっと住んどる人と、
うん、
あの県外からこの演劇を見に来た人と、うん、またちょっと見方が違ったんじゃないかなと思います。
懐かしめるもんからね、うん、知ってる人は、
うん、そうそうそう、
知らない人はそんなのあったんだっていう驚きと、
う
ん、
そうそう、それはそれでねまた別の楽しみだと思いますけど、でもお客さんのね話をちょっと聞いてたらね、
お客さん参加者じゃなく、お金払った方、
あ、そうそうそうそう、来場者というか観客、うん、
観客の方、
うん、なんか千葉から来られた方とかね、
お、千葉から言ったらあれけど、うん、わざわざ
そうだ関東から来られて見に来てる人とかね、あとスーツケースゴロゴロ転がして乗って来られる人とかもいっぱいいて、すごいなと思いました。なんかね、なんか、ね、後ろで不穏な動きをしてますけど大丈夫かい、
ちっちゃい怪獣が、
うん、いやでね、そうそう、そんでね電車に乗って行きの帰り、行きと帰りとお芝居見るんですけど、
はい、
合間で滝宮駅、そっちの終着駅の方ですね、行きののところで降りて、で街歩きみたいなのができる時間が2時間ぐらいあったんですよ。
ああ、なるほど、
うん、で自由に、まあ、自分の行きたいところ行くのもありだし、あのガイドさんがついてお芝居のその舞台裏というか、
あ、まあ、滝の宮
でその、うん、主人公たちが、まあ、どんな子供時代を過ごしたのかとか、そんなエピソードもこう入れつつっていうような、
うん、
こう街歩きツアーみたいなのもあったんですけど、せっかくやけんと思ってその街歩きツアー参加させてもらったんですよ。
あ、
滝の宮
のガイドさんと一緒に、
そうそう、ガイドさんと一緒に、でそのガイドさんもあのシアターキューブリックの役者さ
ん
で、
うん、
あの、まあ、お話を解説もするんですけど、なんか何回か滝の宮をこう歩いたりとか、
うん、
取材にしたりとかして、ちゃんとめちゃくちゃ勉強したっぽい感じのお話をしてくれたんですよ。
机上の空論ってことですか。
そう、なんでそんな言い方するんですか。違うよ、
違う違う
違うよ、実際ちゃんとね、
でも何回か来られててましたよ、なんかツイッターとか見てる感じ
だ
と。
あ、そうだね、ブログにも上げてた、街歩きの下見に来ましたみたいな。なんかだって滝の宮天満宮のこう由来のお話とか、あと嘘替え祭りってあるじゃないですか、
はいはいはい、
天満宮のね毎年あるやつ、あのお話とか、そんなのをね説明してくれるわけですよ、
はいはい、
で県内に住んでても結構知らないじゃないですか、
まあ、
そんなの、
ね、
でなんか滝の宮はあの綾川が、
はいはい、川ですよね、リバー、
うん、そうそうですそうです、が あの住んでるその場所から低くって、
うん、
あの高さがこう
滝の宮の方が、
そうですそうです
、川より、
うん、川の方がだいぶ低い、
あ川の方が低い、
うん、だから水をあげれないあの田んぼとかに、
あ
川から、
はいはいはいはい、
だからなんか他の町より用水路が異様に多いらしいんですよ、はい、滝の宮はっていう話を聞いたりとか、
はいはい、
そう地元のおじいちゃんおばあちゃんが教えてくれるやつじゃないですか、確かにそれをなんかこう聞けるっていうのがすごい面白かったなと思いました。なんか他の県外のお客さんがその街歩きツアーに参加したら、
うん、
普通にああそうなんやなるほどね香川ってそうなんやみたいな感じで聞けるじゃないですか、
はいはいはい、
自分たちの方が知ってるはずやのに教えられる感じでちょっとなんかまた変な感じがするじゃないですか、まあね、それがすごいなんか面白かったです。別の意味で全然勉強になったんですけどね本当に。
ちなみにちょっと教えてくださいよ。
何を？
また聞きを。
また聞き、
はい、
その用水路の話が一番あれでした。あとなんか月に2回しか開かないラーメン屋さんがあるとかって、はい、滝の宮に。知ってますか？
あ
知ってる？
知らない。
知らない
、もしかしたらっていうところはある。
なんかね住宅地の、
はいはいはい、
そこに中の奥まったところにあって、私あれ車じゃよういかんぐらいの細いとこ。
あじゃあ行ったことありますそれ。
え本当ですか？
なんかね、うん、職場が近いんで、
うんうんうん、
その辺のこう食料品店は
一
回こう検索したことあるんですよ、
はいはいはい、
でそこにラーメン屋があるっていうのが見つけて、
うん、
よし今日は昼はラーメンだと思って行ったら閉まってたんで、
うんうん、
潰れたんかなと。
そうそうなんや。普段開いてないんだって。
第
2第4土曜日だけとかなんか。でもその本当に知る人ぞ知る名店みたいな感じで、うんうんうん、開く時はちゃんと
並ぶ、
ずらーっと並ぶ2時間待ちとかになるんだって、
ちょっと今度見に行こうかな。並ぶのはちょっとめんどくさいけど、うん、あのほんな空いてるのかっていう確認に。あそうなんや、
うん、らしいですよ。有名なんだって、なんか県外からも来るんだって。
あそこに、
うん、
もっと開けたらいいのにね。
もっとね。なんで月2回なのか知らないけど。
うん、
そんなんとか。で、そういうその滝の宮情報の合間合間にここで例えばあの誰々がこう遊んで怪我したとかっていうそういうお芝居の中のエピソードを教えてくれる、
うん。ああ、その劇の設定を。
そうそうそうそうそう。なんか本当にいたような感じになるというかあれですよね。劇場の中だけのお芝居ではできない設定ですね。
そうですね。リアルで動くんで、
うん、うんうん、それは面白かったです。滝の宮天満宮にみんなで行ってお参りしました、
うん、何をちなみにお星様がこれからも
いっぱいリスナーさん増えますように。
パーソナリティが毎回来ますよ。
すごい基本のとこですね。メンバーみんな来ますようにっていう風に、
はい、長さんが、うん、JR 関西なら割引あるけど西はないって言われてますよ、
うん、あそうなんや。
なかなか来られないってことですかね。
あこの間あの来てくれたのに間に合わなかったみたいなのしたので書いてくれてましたよ ね。いや
お山ちゃんも並んで食べるなんて人気のラーメンの店、
そう
食べてみたいですね。
そう気にはなるよね。
気になるね。そう言われると日本人なんで。
ね
え、とりあえず並んでたらね、気になるって
。つい並んじゃうみたいな。
いや並びはしないね。
あそうから、あそう、
はい、
隠れ家カシオペアさんね。本当に
本当並んでるで言うとこのシルバーウィークも、うん、おうどん屋さんが、
う
ん
う
ん、
ああそうでしょうね。
毎回こう地元の人は思うんですけど、
うん、
邪魔っていうね。
特に働いてる人はね。お昼ご飯の大事な場所やのに。
だから一回も行かなかったですからね、この
連休中は。
連休中は
そうか、県外からねいっぱい来るもん ね。近くにありますもんね、有名なところがね、会社の。
そうですね、いろいろ滝の宮、綾川なんで、
うん、あそうそう、滝の宮のね、その道の駅うどん会館って言うんですけど、そこも行ったんですよ、その街歩きでね。それもね、すごい人でした、やっぱり
多かったね、やっぱ、
うん、 普通にその観光で来てる人がねめちゃくちゃ来てて、であの滝の宮の道の駅はうどんアイスが食べれるってい う, まあまあ有名の、
そうですね、何でもうどんかってやつでしょ
ひどいな言い方が、まあ、でも県内の人はそう あんまりあれよね、
はい、好意的ではない、
そんなそこまでは言わん、
そこまでは言わない、
そこまでは言わんけどあれだね。でもね、なんかその分もね食べましたよ、せっかくなんで。
ああ、うどんアイス、
うどんアイス食べましたよ。
まあね、せっかく
なかなか行くことないですから、あのこう言ってはなんですけどね、同じ県に住んでるとなかなかそんな観光地に行かないですからね、道の駅とかにあんまり、
まああんまり行かないというか、うん、
お野菜買いに行く場所みたいなイメージ、
道の駅とか滝の宮とか
イメージやから、そうですね、そうそう、うどんアイスとか食べる機会もあまりないの、
うんうん、
うどん味だ
うどん味だった
うどん味だった、
なるほど、
うん、レポーターとしてどうなんていう感想、
うどん味でした、
終わり。あの3種類あるじゃないですか、あれ一番
濃い口みたいなやつでしたっけ。
あ、そうそうそう、
何でしたっけ。
ね、あっさり、
はい、
純こってり、
はい、
超こってり、
ほうほうほう、ちなみに食べたのは
純こってり、真ん中のやつ。
なんで、なんでその中途半端なことしたの
それはね、
うん、
あのね、勝った人にちょっと言
う
てほしい、
次回お星様で、
う
ん、言っときますか、
弁解してほしい、それは
、
はい、さ、サオコも突っ込みそうになったん、はい、どうせ行くんだったら、う
ん、どっちかに振らんとね、
そう、どっちかに振ろうなぜ真ん中に行ったって思って、
うん、
横からかさらって一口食べといてなんですけど
なるほどね
そうそうそう、
うまいことったと、
そう、ちょっとちょっとさ、ごちょうだいや言って食べただけなんですけど、私はなんかね、でも超こってり食べてみたいんですけどね、
はい、
いりこが入ってるんだって。
ああ、なんかいりこの味がすごいみたいな。
そうそう、まるっとね、ちゃんとお魚さんがおるらしいよ。
ああ、そのアイスの
中に、場所によっては、うん、
へ
え、魚食べとる感じの口の中になる、
うん、冷たい魚みたいな、
うんうん、らしい。なんだって、え？
ん？
あ、なんて読む？
ガモ？
あ、ガモか、境でだっけ？
かな？ガモだかな、これ。カシオペアさんが、ね。
カシオペアさんが。
うどん屋さんが閉まってたと。
ショックだったって。なんかね、お休みの時は開いてないとこもいっぱいあるよね。
そうね。
平日しか開けてないっていうね。香川県の、あの県民のお昼ご飯。働くお父さん
そうそうそう
っていうところは開いてない、
うん
うんうん、
開けてるとこは結構観光地の、
そうやね、
うん、観光うどんです、
県外のお客さん向けの感じ、
うん
うん
うん、
そんな感じでした。すごい楽しかったんですよ、だからよかったです、行って、
はい、仕事してたけど、
旦那は
近く
で、
はい、一応お昼休みにねあの近くなんで見には行ったんですけどね、
うんうんうん、電車とか、
はい、電車は見に行きました、
うん、
泊まってたんで
写真撮ってましたね、
はい、
レトロ列車、
はい、役者さんとかね会えるかなと思ったけど、
うんうんうん、
どうやら会えなかったみたいでね、
うん、そうなんですよ、私もねちょっと終わった後とかにちょこっとご挨拶ぐらいはできればというか、しとかないと失礼かなと思って、せっかく出てもらって電話だけだったんで、
そう
よ
ね
そうと思ったんですけど、なかなかそんな機会もなく、
忙しいというか、まあ
ね、
3公演ぐらいあるから、
そう、1日3公演せないかんからね、休んどる間がないから大変だったかと思いますけど、お疲れ様でした、本当にシアターキューブリックの皆さん、
この場を借りて
お客として純粋に楽しんできました、
はい、
ありがとうございました、
楽しかったです、
はいはい、超楽しかったです、また来てほしい香川に、
はい、
うん、ぜひ。
他にはは
い、
何かあったんですか、
あ、連休中ですか、
はい、
いや、あのね、ちょっとそれでね、あの日にちがちょっと戻りますけどね、そこから21日、
昨日が21日、
昨日が21日って何ですか、
さっきのが
さっきのがね、
うんうん、
そうそう、行ったのは21だったんですけど、その前日のですね9月20日、
はい、日曜日、
日曜日、このイートピア香川でですね、私たちお星様になりましたチームが、あの秋の動画祭りという、 イトピア香川の秋の連休のイベント
わっしょい
わっしょい祭りですよ、
はいはいはい、
に参加させてもらいまして、その一つの、ま、企画としてワークショップを開かせてもらいました、
うん、はい、
中高生向けにね、
はい、
こんな感じで番組配信してみようぜという、インターネットで生放送番組を配信しようというタイトルで、
はいはい、
ワークショップやってきました。
今日来る予定だったんですけどね。
ねえ、おかしいね。
ねえ、その受講生が
そうそう、ワークショップ終わった時にこう、うん、帰る時にね、
ちゃんと
あの次来週なんでよろしくって、
ね、終了はここで、ここまでがね、
そうそう、
最後だ、あのそうそう、ワークショップだよと言って終わったんですけど、
一人も来ません。
最近の若いものはちょっとわからないですよね。
ねえ、
ね、
残念ですね、
うん、
会いたかったんですけどね。でもまたどっかで別の番組してくれたらいいですね。
そうですね、ライバルをね、
そうそう、
育ててたんで、
うん、なんかね、本当に午前中は講義っていう形で一応して、
うん、
こう番組の演出方法、
ね、
そうそう、内容なんですけど、うん、演出方法とか、
うん、
気をつけることとかね、一丁前に喋ってきたわけですよ。
すごいなと思いながら聞いてましたよ。
嘘、本当？
うん、
今考えたじゃないですか。
いや実際はちょっと
そんな聞かれると、うん、みたいな、ちょっとお世辞言うたけどみたいな、
はい、ちょっと途中で飽きてきたんで、あの違うことしてました。
そう、全然聞いてなかったでしょ後半。
はい、
じゃあ、ね、ちょっとねお話ししたりとか、
はい、未来のことをちょっとやってたんで、
うんうん、
はい、
でね、昼からはあの実際にも自分で番組作ってもらおうっていう感じにして、うん、
このアカウントでもね、ツイキャスの、
そうそうそう、して配信してね、
ユーストも知ってたんかな、ユーストとツイキャスかな、
ツイキャスかな、しててコメントくださった方もね、いっぱいいらっしゃってありがとうございました。その説は、
その説は、
はい、ツイキャス見てね、あのいろいろとその内容についてもお話、
はい、
リスナーさんもしてくれましたけど、でもほんま取材から自分でね、ちゃんと
そうですね
行ってもらって動画撮ったりとかしてきてね、
はいはい、
インタビューして、
はい、まあ、技術的にちょっと配信がおかしくなったっていうのはあるんですけど、
ちょっとね、
まあ、そこはね、こっちの責任なんで、
お星様チームの今後の課題としては残るものはちょっとありましたけど、
はい、まあでも、
うん、
ね、受講生の高校生とか中高生の方はね、
うんうんうん、
本当になんか物おじせず言ってましたよ
ね。すごかった ね、あんなにね、正直言
う
て、
うん、
シャンシャン行って帰ってくると思わんかったもん
ね。え、
うん、
あ、この子なんかたくましいと思いながら、あの
たくましい、
逆に後ろからついて行ってましたね。
自分が、
うん、
引率の先生みたいな、
うん、お任せよみたいな、
うん、うんうんうん、いやなんかね、まあ、取材先として一応準備は ね、あのしたというか、まあ、聞きに行きますよみたいな、アポイントメントは取ってったんですけど、それをその本当に行ってくれるのかなっていうぐらいに思ってましたもん、本当最初は。
あ、はいはい、
いや私別にみたいな、
もう
自分で作れる範囲でいいです。
あ、自分の中だけで完結させても
かなと思ったんですけど、
うん、
結構ここ行きたい、あそこ行きたいって自分から言ってくれる子もね、
いたね、
いたからすごかったなと思いました。面白かったです。それぞれやっぱりそのキャラクターが出るなっていうか、
あ、
作り方にも、
まあね、パーソナリティがね、
うん、勉強になりました。そういう同じこう配信する人として、
うん、
うん、面白かったです
ね。本当、うん、山ちゃんも言ってるように配信する人がゆっくりでも増えるといいですね、
うん、そうなんですよね。ドカーンとかねえ、でこのイートピア放送局もさ、
うん、
なかなかこうメンバー増やしたいねとか番組増やしたいねって実は言ってるんですけど、
あ、そうですね、
うん、なかなかね、あれじゃないですか、増えないじゃないですか、何年もやらせてもらってますけど、
いろいろね、ハードルがあるんで、
仲間増やしたいなと思うんですけどね、
やっぱこう、
うん、
上が抜かないと下が育たない、
育たない、
山本昌みたいに。
タイムリーな話題。 そうやね。まあそれはあると思うけど、それってこう舌が入ってきて、うん、ある程度自分で育てて、よしいけると思ったら抜くやん。
あー、なるほどね。
今抜いたら何もなくなるやん。
ゼロっていう。確かに。
それはちょっとあれじゃんと思って。
さすが、うん、いいこと言うね。
でしょ。
はい。
後輩欲しいなっていう。
なるほど、
うん、思ってるんですけどね。
もっとじゃあ、うん、舌を目指すというか取り込みに行きますか。例えば小学生
とか。あ、でもイートピア香川に関して言うと小学生の方がいっぱい来てますよね。
あ、そうですね。
場所で言うとね、うん、
こういつも
他の施設とかね、
この時間になるとなんか小学生とかが、
うん、
ご飯食べに来てますね。
ここでお昼休みしたりとかってしてますからね、
うん
うん、そうそうか、子供たちと一緒にやるっていうのもあれですかね、
うん、
手ですかね。
そうですね、
うんうん、こういうことするからだみたいなね、
はい、全然スタイリッシュじゃない。
スタイリッシュも前回から引きずってる
スタイリッシュなふりをしているつもりが
ほんまや、すごいな、
はたいてみ
たいな。なんでできるんそれ。
何が
そのスタイリッシュふり。これをスマートに受け取って返さない感じな、
はい、でここちょっと切っときますか、ポッドキャストの方。
もういいもういい。いやいや、なるほどね。そうでもね、はい、分かったところで、はい、じゃあどう入っていいかって言われると、はい、また入れんのやけど、
はいはいはい、
じゃあね、そうだからまあ増えたらいいねっていう話ですけど、
はいはい、
そのラジオ番組とはまたちょっと違う
ですよね、
うん、内容にはなるんですけど、
はいはい、
また今後のお話もじゃあちょっとさし、そうですね、しておきますか。はい、星様になりました。この秋ちょっとイベント祭りですね。
本当ですね、盛りだくさんですね。
はい、ぎゅうぎゅうに詰まっておるんですが、実は
来週
じゃない、もう今週か、
今週
や、はい、10月の2日にもう本番を控えております。ポッドキャスト
で聞いてる方はちょっと分かんないですけど、
あのね、もう今準備でそれどこじゃないから、なんならこれ終わってから出るかもしれないよね。
まあ、確かに、まあまあ聞いてる方関係はないんだよね全然。
まあまあそうだね、
お祭りと言っても参加できるやつじゃないんで、
お知らせというか単なる自慢みたいな感じになりますけど、
ああ、
そう
ですね、ここからは言ったれ
そう、
自慢しよう。
あのですね、
よ
っよっ。もういっか、愛の手は下手やな。あの10月の2日と、そしてその次の週の月曜日の5日の2日間なんですけど、高松市のですね、某小学校にお呼びいただきまして、小学生向けのワークショップ体験授業をさせてもらうことになりました。
先生ぶってるな、もう最近。
そうなんよ、何を目指しとんやっていう話ですよ。星様、はい、あのね、そっちの方はあのラジオとか生配信とかっていう話じゃなくて、もう一つお星様チームがやってる暗闇体験型演劇の方なんですけど、ほうって言っても知らない人もね、いると思います。
耳っていうのが書かれてます、
ね。あの以前にそのアイマスクをお客さんがして真っ暗な中でお芝居するみたいなのをですね、もうざっくり説明しましたけど、うん、長くなるんで、
うん、
あのお星様で講演をさせてもらいまして、でその分を、まあ、ベースにした体験授業を小学生5年生
小学5年生ですね、
はい、にさせてもらいます。
しかも今回はこうサー伯爵が疑問に思っている土日を挟んでのワークショップ言ってるけど、これは実はなんかこうどっかのイベントとかじゃなくて授業の一環で入ってるんですよね。
あ、そうなんですよ。小学校に普通に行って、小学校の時間割で、
はい、なんで1時間目2時間目とかいう時間で
そうですそうです
やるんで、
総合学習の時間とか課外活動とか、ああいうカテゴリーのうちの一つみたいな感じで、金曜日の授業で、まあ、一回こう慣れてもらってというか、暗闇体験劇とは何ぞやみたいなことをこう触りだけさせてもらって、 でちょっと持って帰ってもらってですね、こう土日でちょっと自分の中で考えてもらったりとか、友達とこう話し合ってもらって、月曜日の2回目の授業の方で自分たちで暗闇体験劇をしてもらうっていうような、
そうですね、表現 してもらうと、
はい、はい、いろんな感じに今予定しております。そんなのもねしてるんですよ、お星様になりました。
すごいですね。
ね、
いやすごいですね。
どこからそんな話になるんでしょう ね,
ね、
ほんまに言えばできるもんだなと思いましたけどね。
もうね、先生になりましたね、うん、まあ、先生いましたけどね。
先生いましたけどね。
いますけど、まあ
いや
変なところに食い込んでいきましたよね。
そうなんですよ。なんかダメ元でお願いしてみたら
ね
意外と全面協力みたいな感じで、
いいっすよみたいな、
そういただけまして、やることになりましたんですわ。
土日挟むと子供は忘れるぞって、は
い、そうなんよね。それがね、まあ、難しいとこなんですけど、でもちょっと宿題というかそういうのをちょっと作りたいなと思ってて、それもあるんですよね。準備してもらいたいものがあるので、その時間をちょっと取りたいなみたいなのも若干あって。忘れるよね、でもわかるよ。あとね、土日挟んでの宿題って絶対日曜の晩までやんないからね。
そうですね。
まあ、なかなかちょっと難しいと思うんですけど、まあ、
宿題って言っても、
まあ、そんなにね、
そんな算数のね、ドリルしてこいじゃないんで、
うん、まあまあ、ちょっとまあ考えておいてみたいなね感じだから、まあとりあえず私もあの、まあ、学校の方も初めての試みというか、
ね、
なのでまあやってみようみたいな感じです。お互い、はい、学校の先生も、
ね、
私たちも
ちょっとお互いね、
そうそうそう、とりあえずやってみようみたいな一回みたいな感じでスタートしましたんで、
はい、
頑張っていきたいなというふうに思います。はい、まあ、その結果もね次回のお星様になりましたでは報告できるかな。もう終わってるね、
両方ね、うん、終わってるね、うん、
なのでまたぜひ、あの落ち込んでるかもしれないですけど聞いていただけたらと思います。はい、一応講師はですねアシャミンと私と2人で行って、
はい、そうですね、
はい、で平石さんも
はあのサブですね、
サブスーパーサブ、
スーパーサブで、
はい、3人で行ってくる予定なんで、
はい、
お前仕事はっていう
少数制ですね
感じですけど、は
い、有給を取りました、
はい、有給取って3人で行ってまいります。
有給を取って先生してくるっていうね
ほんまに何を目指してんのっていう感じですけど、
はい、
はい、頑張っていきたいと思います。はい、ぜひその報告もまた聞いてください。
はい、
はい、そんな感じでお星様いろいろやっております。さあ、それではもうかかってきましたね、終われっていう感じですね。はい、ではここでもう一曲、なんで戻すんですか、
何を
この音のバランスをふわふわしてますけど、さあそれじゃあここでこの辺りで、話一旦終わりまして一曲お聴きいただこうかなと思います。久々の NJ のナンバーを聴きいただきましょう。白と黒、 送りしてきました可愛いねぎさーこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。先生の恋愛二次方程式には恋愛にまつわるエピソードを、平井さん重視には解決してほしい悩みや困難を、メガネ男子〇〇には〇〇に入る言葉を、ミンミンゼミナールにはエアシャミンとユーミンに、
アシャミンとユーミンに
アシャミンとユーミンに、してほしい講義のテーマ、そしてさこのちょっとこれ読んでみてのコーナーには、私に読んでほしいもん本や漫画、見てほしい映画などを募集しています。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想などを何でもお送りください。お待ちしております。宛先はすべて同じでお便りアットマークヤナスター .com まで、またツイッターをやってらっしゃる方はアットマークヤナスター JP をつけてつぶやいてください。お待ちしております。さあそんなこんなでなんとかかんとかお届けしてまいりました、はい、平井式ラジオですけれども、
はい、終わりましょう
終わりましょう終わりましょうってなんやそのエンディングはなんや。いやあのね、本当にそのシルバーウィークね、まあどうだったかみたいな話をだらだら聞いてもらった感じだったんですけど、
はい、
いや次回以降はねちゃんと内容考える
バラすちゃった結局何も考えてない
じゃあ本当にねこんなにね人来ないと、
そうだね、
思わないじゃん、
ね、わざわざね、
そうなん、
いろいろやりたいことはあったけど、
そうあったのよ、あったけど2人ではやりたくない、できないみたいなやつばっかりだったんですよ、
はいね、まあそういうことで、
そう、そのあたりもねちょっと考えにはいけんね、はい、
っていうさわちゃんトロンプルイユって知ってるって言われてるよ。
知らない。
はい、知らない。2人とも知らない。
大将も知らない。
ネタ子も知らない。3人知らない。
知名度調査役だった。はい、はい、そんな感じで生配信たくさんお付き合いいただいて皆さんどうもありがとうございました。こんなねダラダラした番組にいっぱいコメントいただいて楽しかったです。ありがとうございます。次回はですね10月の2週目のまた日曜日にお届けする予定です。皆さんまた生配信聞いてください。お待ちしております。その時にはね長い毛も引きずり出してきますので、
そうですね、
ぜひまた聞いてください。はい、じゅんさんも知らないってまた一人増えました、ね、はい、さあそんなこんなんでじゃあもうぼちぼちも終わっとく。
そうですね、
はい、はい、皆さん長々お付き合いどうもありがとうございました。終わっとくって言ったん、
ね、エイタ君も終わっとくって、
はい、エイタ君も終わっとくって言いましたんで、はい、
はい、お星様さんも知らないって言ってます
知らない、いっぱい増えとるお星様になりました。第141回お聞きいただいてありがとうございました。ここまでのお相手は川柳と
平石でした。
でした。バイバーイ。
バイバーイ。
エイタ君もいたね。
エイタ君もいました。バイバーイ。今日やる今日のコーナーくよ。今日は川柳と平石が今日のコーナーを供養します。よーいなーむ。
はい、
最初から2人なのにまた2人で喋るってなんかこれあれですけど、
区切りぎりね、
ね、いる？
メックさん間に合ったってね。
間に合った。
あと1分です。
ギリギリ。ありがとうございます。はい。は
い、いやーね、うん、今日はこう1時間をねぴったりで終わらそうという目論みで、
そう裏目標がねあったんで、エンディング超駆け足でしたね。
ね。というかまあツイキャスが終わりそうだったっていうのもあったんで、うんうんうんうん、あのちょっと頑張ったんですけ ど勝手にコインが増えてました。
延長していただいた、
ね。はい。まあでもね、まあ、ポッドキャストという意味ではもう。60分ぐらいで終わるんじゃないかなと思ってます。
お星様ね、いつも60分番組の始めつもりで始めるんですけど、
ね、ここのとこね70、80とか
そうなってるんで、はい、したかったんですけど、はい、どうなんやろ、できたかな、
60分
プンプン